説教、十字架のために生まれた子、綿池久美子牧師です。
皆さんおはようございます。ろうそくが3本になりました。いつも思うんですけれども、同じタイミングでつけるんですけれども、なぜか真ん中だけいつも早いんですよね。なんかこれ夕方になるともっと差が出てくるんですよ。なんか面白いなと思っていつも見てしまうんですけれども、もう来週はあと1箇所、4本のろうそくになりますね。クリスマスを迎えます。本当にイエス様が人となってこの地に来られたことに思いを寄せるこのアドベントの時かなと思うんですけれども、この残りの1週間は本当にそれがもっと深まるのかなというふうに感じています。私はですね、日頃保育園にずっといるので、今度の金曜日がですね、保育園のページェントクリスマス会なんですね。で、年長さんはイエス様の降誕劇をするんで、今ですね、もう毎日毎日劇の練習をし、そして賛美歌をたくさん歌い、そしてイエス様の話を礼拝のごとに聞き、本当にもう毎日毎日毎日毎日イエス様とどっぷりと生活をされてしているのがうちの園児たちなんですね。そしてですね、毎日うちの保育園は礼拝があるんですけど、その先生方がね、礼拝を必ずもう0歳から礼拝するんですけど、してるんですが、今ヨハネによる福音書の3章16節、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛されたっていうのが暗唱聖句なんですね。もう今ですね、スラスラ言えます。子どもたち全員が驚くぐらいスラスラ言えます。そしてそこでですね、皆さん毎日どのぐらい声に出して御言葉を口ずさんでますか？私はですね、園児のその姿を見るたびに、本来私がこうあるべきと思っていつもこう見てるんですね。そしてもう今本当に劇の練習一生懸命やってますから、全て口から出る言葉が聖書に書かれている降誕の物語の言葉なんですよ。本当にね、すごい、このアドベントの期間ずっとそれをこのちっちゃいうちにやることってすごいなっていうふうに本当に思いますね。で、アドベントの最初の頃の礼拝に子どもたちに、さあ24日は何の日でしょうって言うと、サンタが来る日ですって大体言うんですよ。最初もう今この間ちょっと確認にですね、金曜日の日に礼拝した時にクイズ出します。24日は何の日でしょう。イエス様の誕生日です。イエス様何持ってきてくれたでしょう。愛ですって、ちゃんと本当にね、何でしょう、このすごいですよね。私30過ぎてから洗礼受けてるので、ああここに信仰の違いが出るなっていうのね、本当にありありとね、子どもの頃にそれに触れる素晴らしさってすごいなっていうことをね、こう体感するわけですね。毎日日常の生活の中にイエス様がいるわけですから、子どもたちにとっては毎日が今イエス様がもう体感して一緒にいるわけですよ。もう今生活の中の彼らの中にものすごいウエイトでイエス様がいるわけですよ。私たちは大人の事情とはいえ、忙しいですよね。今主婦の方は新年を迎えるにあたって大掃除をしなければいけないし、そしてもしかしたら家族とかね、お客さんが来るかもしれないから、さまざまな諸事情がありますよね。そして会社勤めの方々もですね、今もう年末でめちゃめちゃ仕事忙しいですよね。すごく分かります。でもですね、その生活の基盤はどこにありますか？その生活をくださっているのは誰ですかって思った時に、本当は私たちが一番大事にしなければいけないのはイエス様が共におられるっていうことをしっかりと心に留めて毎日生活することなのかなというふうに思うわけです。説教今からですからね、ここで終わりじゃないですよ。よくね、最初に言っときますけど、ここからですからね。はい、それでですね、今日はですね、今日の箇所から本当にね、イエス様っていうのが こう私たちイエス様のこと御言葉から全てにおいてね、傍観者じゃなくて私たち自身に起きていることなんだ、私たちの中にあることなんだっていうことを本当に十字架を覚えつつ、今日のところから御言葉を一緒に耳をね傾けて御言葉から教わっていきたいなというふうに思います。今日の場所の背景はですね、どうしてもここはあれなんですよね、7節の彼らの泊まる場所がなかったというところにこうフォーカスが当たってしまって、意外と前の方ってなんとなく流されているようなところがあるんですがですね、イエス様はですね、ベツレヘムにお生まれになるこの経緯が実はここに書かれているわけですね。そしてその背景にはですね、実は社会情勢の中で起きてるっていうことが書かれているわけです。この時代は本当にローマの支配下にあったわけですけれども、皇帝アウグストゥスが住民登録の勅令を出さなければイエス様はベツレヘムにでお生まれになることはなかったわけじゃないですけど、それがきっかけになったわけですよね。しかもですね、イエス様がお生まれになるのがダビデの血筋のものでなかったらベツレヘムで住民登録をすることはなかったわけですよ。そしてですね、さらにですよ、お腹の大きくなる時期がこの時期じゃなければ身ごものマリアがベツレヘムに行くことはなかったわけですね。すべてがこの皇帝アウグストゥスの住民登録が出た結果こういう事態が起きてくるわけですね。要はですね、私たちの生活の中に実はイエス様の出来事っていうのは現状として起こったっていうことですよ。私たちは意外と傍観者のように聞いちゃうんですよね。物語のようにちょっと遠巻きにクリスマスを見ているところってないかなと思うんですよ。でもですね、神様のなさることは私たちのただ中、私たちの営んでいるこの地で起こってくるんですね。そしてじゃあそこで何が起こったかって言ったら、神様の奇跡ですよね。イエス様は救い主としてお生まれになりました。しかも十字架にかかって犠牲になって、そして本当にそのために人となってくださったわけですよね。救い主でありながら神の子なんだから途中から始めてもいいわけですよ。でも胎から始めるんですよね。胎に宿るところからスタートするわけですよ。本当に完全に人と同じ営みの中にイエス様は来られたということですよ。父なる神様はそこに計画を置いたということに私たちはしっかり心を止めていきたいなと思うわけです。そしてそこで行われたことはですよ、もう絶対的に信じられないようなことが起こるわけですよね。聖霊の子を宿す、そしてですね、身ごもなのに遠いところに行くわけですよね。しかもですね、人だったらばですよ、歓迎される出産がですよ、家畜小屋で行われるという、そういうすべてもがもうありえない中、ありえないことが起きて、そしてこの私たちの十字架につながってくるということを一度心に留めて、今日の箇所から聞いていきたいなというふうに思うわけです。では早速ですね、ルカによる福音書の2章の6節と7節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。103ページの102ページですね、なりますかね。いいでしょうか。6節から3、はい。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。イエス様は家畜小屋でお生まれになりました。なぜならですね、イエス様がお生まれになる場所がこの世の中ではなかった、この世にはこの地上にはなかったからだというふうに書かれているわけです。ここにはですね、救い主を受け入れられないこの世の事情の中にイエス様は置かれたということが実は書かれているわけですよ。だって居場所がないんですよ、場所がないんですよ。もしもですよ、 ユダヤの旧約から言われている救い主が私ですよっていう名札をつけていたならば、宿屋さんも他の人を追ん出してでもその人を入れたでしょうね。でもイエス様はもう何にも肩書きもなく、しかもこのお母さん若いわけじゃないですか。お父さんも若いですよね。そうするともうこうふんとやられるわんばかりのそのような姿で宿屋に来たっていうことですよ。そしてそれを要はお腹に赤ちゃんがいるんですよ。もう生まれそうなんですよ。そのような状況であっても人は拒んだっていうことですよ。あなたの場所はないって言って家畜小屋しか受け入れる場所がなかったっていうことですよ。それはこの世の中の現実ですよね。イエス様を受け入れない、そして彼らをから彼らが来た時にそれを拒む、そういう世に父なる神様はイエス様を置かれたっていうことを私たちは覚えておきたいなと思うわけですよ。しかもですね、この時代はローマの支配下にありました。そしてこの住民登録の命令っていうのは皇帝アウグストゥスが出した命令です。これはですよ、何人かの神学者の人というか仲介書とかによく書いてあるんですけれども、多分税金の徴収をしっかりとするために住民登録をしたんではないかっていうふうにも言われているぐらいに、人の都合、この皇帝のがそれを目的としてやったっていう、要は神様のご計画ではないわけですよね。人の目的のために出された命令なわけですよ。そこにイエス様の誕生が置かれている、その時にイエス様の誕生が置いてあるっていうのはすごくなんとなく不思議じゃないですか。もう要は真っ暗な闇の中に光を置くようなもんですよね。本当にそれは創世記の言う混沌とした地に光があった、そのことと同じようなことがここで起きて、イエス様の新しい救いの時が始まってるということを私たちはイメージできるんじゃないかなと思うわけですよ。そしてですね、その汚れと罪の中にあるこの世の中ですよね。みんな自己都合で動いてますからね。そういう中にあってですよ、そこにイエス様は来られました。そしてこの時のことをちょっと見回すとですよ、領土の人すべてに登録しろってこう出されてるわけですよ。ということはですよ、全員が大移動するわけですよね。登録のために宿なんか空いてるわけがないですよね。だってみんないろんなところに出先に行ってるわけですから、宿は当たり前にいっぱいなわけですよ。みんな自分の出身地に、要は年末混みますよね、電車。こう今だってもう年末年始はめちゃめちゃ混みますよね。宿も混むし、電車とかも帰省ラッシュがあってすごく混みますよね。それと同じような状況がここで起きてるっていうことですよ。登録しに行くのに人がみんな移動するわけですよ。そうすると宿はいっぱいになりますよね。そして宿を得た居場所を作った人っていうのは絶対どかないです。だって皆さん、やっと得た自分の居場所ですよ。やっと得た今日の寝床ですよ。もうできれば誰か他の人譲ってって思うのが正直人の差がですよね。これこそが本当にやっぱり自分を中心とした自分がいいという思いから出る人の思いだなというふうに思うわけですよ。そういう中でイエス様は居場所がなかった。そして結果的に家畜小屋で生まれるような状況になった。本当にイエス様っていうのは綺麗なとこに来たんじゃないんですよ。そういう彼を受け入れない、神様を受け入れない、そして本当に自己都合で生きているような、そういう本当に罪のあふれかえった中にイエス様が置かれた、そこにイエス様が置かれる必要があった、そこに神様のご計画があったということを心に留めたいんですね。そして神様はその手段として使ったのが、もうこの世の中の社会情勢で起きた個人的な目的の命令ですよ。 そこにイエス様の誕生が重なって起こっている。私たちはですね、すべてのことに関してすごくきれいごとに見てるところってありますよね。傍観者になっちゃうんですよ。クリスマスって素敵です。そしてお外見たらもうすごくね、イルミネーションがきれいだったりして素敵ですよね。でも私たちは自分の心の中にある自分の内にある灯火をきれいだなって見ますかね。このクリスマスにその救いの灯火って本当は一番きれいなはずなんですよ。自分の内側にあるそれを見ますか。お外は見ても内側って見ないんですよね。傍観者になるんですよ。外から見るんですよ、クリスマスを。ぜひですね、皆さんの内側にあるクリスマスを見ていただきたいんですよ。そのためにイエス様は拒まれ、そして居場所のないところで生まれてくださってるんですから。しかも十字架にかかるために生まれられてるんですね。そのことをですね、ちょっと心に留めてイエス様の姿を見ていきたいなと思います。フィリピの信徒への手紙の2章6節から8節、これは新約聖書の363ページになります。まあ皆さん多分一度は耳にしたことのある胸のキュンとなる聖句だと思いますけれども、どうぞ開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。ここはですね、実はキリストの賛歌って言われてるんですよ。皆さんここ読むと辛い時なんか涙出てきますよね。それがやっぱり私たちのうちにある神様の光だと思うんですけれども、本当にこうすごくね、私たちには思い入れの深い聖句ではないかなと思いますけれども、これこそがイエス様の愛ですよね。人に拒まれて本当に最悪の状況の中お生まれになったイエス様でしたけれども、その置かれた地上で生きているイエス様の姿がこのキリストの賛歌っていうところに記されているこの姿ですよね。従順であったこと、そして自分を無にして、そしてへり下って本当に謙遜で生きたこと、そのことが書かれていると思います。これこそが愛の姿なんですよね。神様の愛っていうののもう現れであるなと思うわけです。神様の御子でありながらですよ、血の身子として本当に人間と同じように胎に命を与えられ、そしてそこから血の身子として生まれ、そして大工の子として育つんですよね。普通の子供として人と同じように育つわけですよ。でもそこには深い理由がありますね。この地上では高いところと低いところがあります。身分の低いという身分というよりも、いろんな意味でやはり平等ではない社会があるのは皆さんわかると思います。低いところに合わせなければ全ての人に会うことはできないんですね。全ての人が救い主と会うことができないのは、へり下って一番下のところ底辺下で生活しなければ決して会うことができないんですよ。だって変な話ですけど、私たち皇居には入れないですよね。中にさあどうぞってお客さんのように入れます？すごく分かりやすいと思うんですよ。だって日本ってやっぱり天皇ってちょっと象徴って言われてるぐらいに別格に置かれてるじゃないですか。高いところに置かれてますよね。あの人たちを低く見る人っていないですよね。そこに私たちって行かないですよね。行けないですよね。それと一緒でイエス様は低くならなければ全ての人がイエス様と触れ合うことはできないんですよ。だから会話を受けで生まれる意味があって、大工の子供として育つ意味があって、本当に低い人となる意味があったわけですよね。そうやってイエス様は自分の神の子としての立場を無にして、人の一番低い人となってこの地上で生きられたわけです。そして彼は神の子でありますから善悪が分かりますよね。審判が 裁けるわけですよ。あなたダメだよね、それダメって言えるわけですよ。でも彼はどうですかね、罪人と会ったとき、罪を犯した人と会ったとき、あなたダメだよねっては言わないですよね。もうそこから離れてやり直しなさいって言うんですよ。もう一回生き直しなさいって言うんですよ。決してあなたをダメって言わないんですよね。それがイエス様ですよね。そして十字架におかかりになった時を思い起こしてください。十字架にかかったのは私たちが、本当に私たちですよ。私たちがもう本当に私たちがかけたのも一緒ですよね。そしてその時に、じゃあイエス様何て言いましたか。父よ、彼らをお許しください。彼らが何をしているのかわからないのです。自分が苦しい中にあって、もう今や いつ生き絶えてもおかしくないような、そしてもう手には釘を刺されて痛々しくてもういっぱいいっぱいの状況の中で、周りの人の幸いを神様、父なる神に、自分が見捨てられてるのにですよ、父なる神に、それなのに取りなすんですよね。そしてそれが十字架ですよね。私たちの知ってる十字架ですよね。十字架は愛と許しです。そしてそれが実は私たちの中に立てられてるんですよ。それは外にあってこうやって眺めるものじゃないんですよ。十字架って、十字架ってね、私たちの中に立ってるんですよ。イエス様って私たちの中に来てくださってるんですよ。救いって外にあるんじゃないですよ。私たちの中にあるんですよ。愛と許しは私たちの中にあるんです。私たちはですね、それを感じて日々生きてるかっていうことですよ。私たちの思いのが強くないですか。だってそう言ったって私はねっていう思いのが強くないですか。イエス様の十字架は私たちの中に立ってる。そしてそれを立て上げてるのがイエス様の霊である聖霊なる神様ですよね。それをですね、やっぱりクリスマスの時にしっかりと実感を持って感じていきたいなって思うんですよ。そのためにイエス様、こんなね、拒まれた中に来てくださって、しかも一番低いとこに生まれてくださってるんですから、だから本当に今日の聖句のところもとっても綺麗です。そしてとっても心にしみる言葉です。でもこれは私たちのうちにある言葉で、これを私たちは目指していくものなんだということをやっぱりよく確認したいなと思うわけです。そしてですね、じゃあそういう神様の愛を受け取った私たちはどんなことが起こるんでしょうというのが、今度フィリピの9節から11節のところに書かれています。9から11節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのです。イエス様の愛がを受け取って、従順に受け取ってですよ。そして本当に心に愛があふれるとき、私たちは初めて、あ、イエス様、あなたは私の主です、私の救い主ですって言えるんですね。私たちは周りが気になっちゃうんですよね、世の中に生きてると。だからどうしてもなかなか、実は告白ってすごく勇気のいることで難しいことなんですよ、世の中に生きていれば。でもですね、本当に心の内に神様を従順にお迎えして、そして本当にそこに全てのこう、何でしょうね、いろんな邪魔になるものを取っ払って、本当に神様と一対一になって従順になった時に、初めてイエス様、あなたは私の救い主で私の主ですって素直に言えるんですよね。皆さん今言えますかね。いろんなもの抱えてないですか。私はですね、言う時にね、ちょっとなかなかね、引っかかりがあるのでね、やっぱりなかなかね、 従順にまっすぐこう全部を開いてじゃないんですよね。その間にまだ石があるなっていうのはあるんですよ。わかるんですね。やっぱりね、何でしょうね。でもそこを目指していくっていうことがすごく大事かなって思うんです。人はね、やっぱきれいごとでは生きていけないよって言っちゃうのは簡単です。でもね、あえてそこを生きていかなきゃいけないのがクリスチャンじゃないかなっていうふうに思います。以前ですね、そう、光先生とちょっと話をしてた時にですね、本当に今になってわかるんですけど、私まだ伝道師の頃ですかね、綿組先生はきれいごとじゃ信仰はやっていけないって言うけどね、僕思うんだよね、ある意味クリスチャンってきれいごとを選んでいかないとやっぱり謙遜にはなれないと思うんだよねっていうことを言われた時にね、すごく今だとわかるんですよね。あ、そうだなって思うんですよ。そこを目指していく、本当にそれが私たち の大事なことかなというふうに思うわけです。イエス様は十字架におかかりになるまで従順だったんですよね。そしてその従順さがあったからこそ名が高く上げられたわけですよ。そしてですね、それがあったからこそ罪が許されて、私たちは神様と和解ができて、そしてさらにですよ、神の子として私たちはイエス様と同じ命を与えられて永遠の命に生きているわけじゃないですか。すごいことですよね。本当にそれが神様の恵みがを素直に受け取って心に十字架を立て上げた私たちの喜びだと思います。そしてそれこそが本当のギフトだと思います。そういう私たちですね、今一度やっぱり自分を見直す必要があるかなというふうに思うわけですよ。神様はですね、私たちの本当にこう善悪を教えてくださいますよね。聖書には何が悪くて何がいいのかということをちゃんと教えてくださるように書かれています。何をしたら悔い改めをしなきゃいけないのか、何は本当に良くないのかということがちゃんと書いてありますよね。そしてそれと同時に、謝ったら絶対に許してくれる神様という絶対的な存在も教えてくださってます。そして神様は何を願っておられるのか、それは心が汚れたままにならないように、そしてそこに埋もれていかないように、いつも希望を持って生きるように、そういうふうに神様は私たちに教えてくださってるわけですよね。それと心の思い煩いがあった時、また人にも話せないような何かを抱えているものがあった時、祈るということを通して神様の名前でそれを神様に明け渡すことができる、神様にお願いすることができる、それも実は私たちの信じるものの大きな恵みだと思います。私はクリスチャンになってからそれを知ったからあれですけどね、知らないともう全部の神様に祈んなくちゃならないわけですよ。誰が神様だか分かんないから。それが日本の多くの状況ですよ。でも私たちは唯一の神様を知ってる、そして本当にその方の名前を知ってて、その方がどんな方かっていうことも知ってて、そしてその方がどんなに力ある方かってことも知ってて、現に奇跡が起きて私たち祈りが聞かれた時にびっくりするようなことが起こったりするわけじゃないですか。本当に生きて働かれるっていうのも分かるのは名前で祈ってるからですよね。そういう恵みの中に、実は私たちの中にそれが全部あるっていうことをクリスマスの時にしっかりとね思い出したいなと思うんですよ。しっかりとそこを握りしめたいなと思うんですよ。そして私たちは神様の愛は、まあイエス様見たら分かる通り愛と許しですよね。許すことってすごく難しいです。相手があるからです。でもやっぱり愛と許しを受けて今があるから、愛と許しを持って人の関係を作っていきたいなっていうふうにも思うわけです。十字架はですね、ここすごく分かりやすいですけど、縦が長いですよね、横が短いんですよ。縦は神様とあなたの関係を表してるってよく言われています。そしてですね、長いのは当たり前ですよね。そこが私たちの命であり、私たちの存在意義であり、私たちが生きている証はこの盾の中に全部命が詰まっているからですよ。 その横が周りとの関係、置かれた場所の関係になってきます。神様はですね、自分のわだかまりがあったり、自分がなかなか思うように交われない人があったとしても、その人を置いているのは神様なんですよね。その関係を見せているのは神様なんですよ。そことどう向き合ってきますかっていうのが、私はクリスマスにやっぱり見ていかなきゃいけないとこだなっていうふうに思うわけです。私自身も問題があります。その中で本当に向き合っていかなくちゃいけないなっていうふうに、しみじみ今日の箇所を見て思わされました。人事じゃないですよ。私もそう思います。そして言い訳したいです。言い分があるから、だって理由があるんだもんって、自分を守りたいし自分を正当化したいです。でもですね、イエス様しなかった。そしてイエス様は黙って許された。そして何度もやり直す機会を与えてくださってる。だからね、勇気を持ってわだかまりを手放していきたいな、許せない思いをこのクリスマスに神様に手放していきたいなと思うんですね。そして皆さんの内側に立て上げられた十字架にあって輝いて生きていきたいなっていうふうに思います。あと1本ですから、1週間ですから、1週間ですよ、1週間ですから、ぜひ本気でね、神様と向き合って、自分の内側にある十字架にあって、1% でもいいです、0.5% でもいいです、神様の気持ちを多く持って、そちらに優先順位を持って、自分を小さくして、静かにへり下って生きていきたいなと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、この地上で生きている私たちは、本当に世に流されやすく、そしてあなたを拒んだ、そのただ中で生活をしている一人一人です。時にあなたに言い訳をし、時にあなたの教えてくださったことに背き、そして時に心痛み、そしてそういう時に神様と泣きつく弱い一人一人です。いつまでたっても天のお父ちゃんと言いたくなるような、本当に幼な心を持った一人一人だと思います。しかしながら、主よ、あなたはその私たちの心の内側に軸として十字架を立て上げてくださいました。そしてその十字架には、あなたからあふれんばかりの愛と許しを得て、そして永遠の命を得て、私たちのこの地上での日々の生活の中にあっても、希望とそして未来を立て上げてくださっていることを感謝いたします。神様を信じ、主と告白した人には決して滅びはありません。永遠に祝福され、永遠にあなたの御言葉によって立て上げられ、輝くお一人お一人として、そして欠けがあってもそこは輝き、また本当に傷んだ部分があってもそこは愛があふれで人を癒す力となり、私たちをすべて益として生かしてくださっているのがあなたの十字架です。そのような尊い存在、たっとい存在として私たち生かされていることに感謝いたします。しかしながら、その命は世に拒まれ、いる場所さえなかった貝羽桶のイエス様から始まっていること、本当に痛感します。感謝します。このクリスマスの時、我がこととして救いの技を体感することができますように、またどうぞ周りの人たちと、あなたの置かれたその場所で、どうぞあなたから平和が始まりますように、切に祈り求めます。愛と許しに生きる者としてこの1週間過ごさせてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。